こんばんは。ラグビーズウィークリーポッドキャストのお時間でございます。第5回目になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もですね、ラグビーのオフザピッチの部分のニュースを集めましたので話していきたいと思います。では早速1つ目に参ります。まず1つ目が、イギリスのスポーツビジネスっていうスポーツのメディアがあるんですけども、そこが言ってたのが、イングランドの、協会、ラグビー協会がですね、スポンサー営業を、順調に、やってますよっていう話ですね。で、イングランドの RFU は O2 だとかアリアンツだとか、大手企業がスポンサーを務めてるんですけども、そういったところが、コロナ禍にも関わらず、延長しますよと、スポンサーシップを引き続きして協会の活動をサポートしていきますよっていうのを巻き直したりですね、また新しいスポンサーシップのディールもいくつか取り付けたというふうに発表されてました。で、これはイングランドラグビー協会の長期的なプランがはっきりしてる、ビジョンがはっきりしてるからそれに賛同してっていうのもあると思いますし、特にそのメガイベントと言われる、ラグビーワールドカップの、女子の大会だったら、ニュージーランド、に今年でしたけど、後で話しますけど、来年に延期になりましたけども、だったり、あと2023のフランス大会があったりと、お隣の国なので、そういったところからも、いろんな露出のところが狙えるのかなっていうところから、のことだとは思います。特にその女子ラグビーのところですね、イングランドのプレミアフィフティーンスっていうところは、世界で一番本当にトップ水準だと、いうふうに考えられてるリーグなのですけども、完全なプロではまだなくて、アマチュア、セミプロですかね、セミプロリーグですねになるんですが、そこに、そこはそれこれから数年で、一気に成長していくだろうっていうのを見越してのことだと考えられます。なのでこれからも、イングランド協会ですね、特にラグビー界では、力を持っている、国なので、そこは動向チェックしていきます。で、次が、香港ラグビー協会が、アストラゼネカ香港とともにですね、ユースヘルスプログラムを計画中ということで、今年の9月からですね、来年までの間、非感染症疾患のオンラインコースを、ラグビーセッションに並行して、若者に向けて提供して、健康への理解を深める狙いっていうので、しますよという発表でしたね。で、非感染症疾患っていうのはもう生活習慣病でして、運動不足やったり、過度の飲酒とか、あとメンタルヘルスなど、ウイルスとはまた違った、ところからの体調崩してしまう病気もろもろのことでして、そこら辺に対しての啓蒙をしていきましょうっていうプログラムですね。で、コロナウイルスのパンデミックもあって、ここから5年10年ないしは、今の子供が大人になるぐらいまでの期間は、こういうヘルスケアっていうところはもう最も、優先されるところだと思うので、そこを何でしょうね、そこと一緒にタッグを組んで、パートナーシップを組んで、いろんなアクティベーションしていくっていうのは、まず考えるべきところだと思うので、こういうところはすごい面白いなと思いました。で、あと香港つながりで言うと、その香港ラグビー協会、やっぱ国際都市なんで、どんなスポンサーがおんねんっていうのをいろいろ見たんですけど、やっぱすごいですね。もうえげつないスポンサーさんが入っとパートナーさんが入ってると、アクセンチュア、HSBC、キャスイパシフィック、KPMG、リーノ、あと AIG、ブルームバーグ、ゴールドマンサックス、そんなところが入ってて、これはどこのラグビー協会よりもえげつないサポートがあるんじゃないでしょうかね。イングランドとか日本よりもって言ったらあれですけど、にも負け劣らないぐらい、魅力的な企業さんが多いので、 まあ、香港ラグビーの、可能性というのはすごいですよね。7人制はもう本当に実力発揮、してるフェーズですし、15人制に関しても、今後、まあ、ワールドカップ出場も悲願のですね、出てくるだろうなっていうふうに思っておりました。で、次3つ目のニュースですね、スプリングボックス南アフリカですね、ライオンツアーのウォーミングアップの対戦相手にアメリカが、これは確定かなになりましたね。で、そうですね、アメリカっていうのがまあちょうどね、やっぱ最近ね、力をつけてきて、で、まあ工業的にもアメリカの土地でラグビーファンが増えれば、ラグビー界にとってもすごい大きなことなので、この、まあ、2019の優勝国とアメリカがするっていうのは非常に面白いというか、いいマッチメイクだなっていうのは思いました。で、あと試合会場の方はですね、まだ決定にはなってない、まあ、います絶賛、その中の方がもう大変な思いをしていろいろ考えてくださっていると思うんですけども、一つはまあオーストラリアが上がってたんですけど、そこは、オフィシャルが否定してたので、なので、まあ、南アフリカでお手取りを行うか、あるいはイギリスアイランドの、に南アフリカから来てもらって実施するかっていうところのその2択かが今、候補としてあって、でどちらかというとイギリスに来てもらう方が、まあ、その、なんだ、ワクチンも接種も進んでますし、っていうところを見ると、ちょっと優勢なのかなっていうふうなニュースは、噂レベルですが、見たりしてます。なので、仮にね、その、ライオンツアーがイングランドで開催される、イギリスで開催されるってなった時に、まあ、今まで、ライオンツアーっていうものは、まあ、南半球にツアーする、ことを指してたので、まあ、前代未聞のことが、これ起こったらもうどうなるんだっていうのは、個人的にも思いますし、いろんなファンが、いろんな、思いを持って、楽しみにその試合会場の決定を待ってるというなタイミングになりますね。でもし来て、で、まあ、順調にそのコロナの収束がイングランドやそのイギリスアイランドで進んでいったら、ですね、6月末とかには、完全に規制はなくなって、周りの観客も入れられるようになると思うので、それが、まあ、もし間に合えば本当に夢のような、カムバックというか最高の時間を過ごせるだろうなっていう夢は今は、抱ける状態ですね。まあ、まだ続報を待ちたいと思います。次はラグビーワールドカップ2021、そうですね、これは先ほど述べたものですけども、ニュージーランド大会、この秋にある予定でしたけども、それがワールドラグビーっていう国際統括団体、がリコメンデーションの、発表してました。それはまあ2022年に延期しましょう、延期することを、進める内容でして、まあこれを踏まえてラグビーワールドカップボードとワールドラグビーエグゼクティブコミッティが来週というので、その今週ですね、決断を下すというふうな、内容です。なので、まあ実質、まあ、延期が決定したみたいなもんですね。なので準備してきた選手にとっては非常に難しい部分ではあるんですけども、まあ来年に向けた準備が進んでいくので、その辺も注目していきたいですね。はい、ちょっと残念ですね。でも仕方ないことです。で、次が、ですね、2022年、こちらもイベント絡みで、 コモンウェルスゲームっていうイギリスのにゆかりのある、まあ、植民地だったりそういうところ、元植民地とかそういった、関係する国、連邦に関係する国が、まあ、数十カ国あるんですけども、世界中にそれが集まって、17競技ぐらいを、するっていう大会があるんですけども、それが来年バーミンガムで、やりますよっていうアナウンスですね。まあ、バーミンガムっていうのはもともと何年も前から決まってて、まあ、ワールドラグビーが再建したっていう形になりますね。で、このコモンウェルスゲームは7人制も含まれてるの で、しかもその数十カ国って言いましたけど、そこにはまあオーストラリアだったりニュージーランドだったり、南アフリカだったり、めちゃめちゃ強いそのラグビーの強豪国も含まれてるので、そういったところの対戦が、まあ、今回イギリスですね、前回オーストラリアだったんですけど、まあ、来年、バーミンガムって行われるっていうのは、その2023フランス大会がラグビーありますけども、その前の、まあ、前座じゃないですけども、そのつなぎとしては最高だなと、まあ、つなぎって言ったら失礼ですけども、まあ、2022年の楽しみが一つ、あるよっていうのがこちらになりますね。なので、まあ、来年の夏とかには、まあ、1年後なんで、まあ、コロナは収まってるでしょうと、希望的観測ですけども、あるので、ぜひ、現地にも足を向けたいなというふうに思っております。次ですね、世界最高峰のセブンスラグビー、セブンスシリーズですね、 HSBC セブンスっていうのが帰ってきますよっていうアナウンスが、されましたと、数日前に。で、そうですね、5月15、16からですね、まず女子のやつが、ありますと。で、男子のカナダが、9月にあって、その後ロンドン、シンガポール、そして香港で初めてメンズとウィメンズ、その男女ですねが共同開催されると。それが11月になると。で、なんでそのまあ面白いのは、その香港セブンスってもう僕にとっても夏のもうみんなアロハシャツ着て、半袖でもう短パンで、時にはもう裸でみたいな、そういう祭りなので、それが11月に行われるっていうのは、まあ、どういう風な、変化になるんだろう、そのファンがどうやって楽しむんだろうっていうのと、あと、まあ、競技者の方に対しては、まあ、11月とかだと、まあ、7人制専業の選手はいいですけど、15人制と兼ねてる選手も、まあ、中にはいて、そういったチーム活動にも影響してくるのかなっていうのは、それがどう作用するのか見ていきたいなっていうふうなのは思います。はい。次ですね、ウォースターウォリアーズですね、ウォーセスターウォリアーズ、プレミアシップの 1クラブですけども、そちらがスタジアムのオフィスプランっていうのを、エグゼクティブビジネスハブっていうのをアナウンスしてました。で、その料金が、まあ、これ、まあ、前回もアナウンスされたと思うんですけど、まあ、目新しいもんじゃないんですけども、まあ、料金しっかり見てなかったんですが、これ割と安くねっていう、もしこれが、まあ、ロンドン、まあ、ロンドンとはいかなくても、まあ、隣町とかだったら全然契約するでっていうレベルでしたね。で、まあ、1週間なら7500円とかかな、500円以下ですね。で、ワンマンス、1ヶ月なら、2万2千とか、ワンイヤーなら22万とかですね。なんで月って言うたら、2万もいかないですね。なんでありじゃないですかね、これっていうのは思いました。と同時に、もしこういったところでなんかスタートアップとかの企業が、まあ、オフィス代わりに使って、でそれが複数なんかコワーキングスペースみたいなになって、いくつかテナントを入れたら、なんかね、そのそこで単に働くだけでもいいですし、まあ、働いた上でその 試合の日には、まあ、テスターというかその観客に対していろんな、まあ、テストが必要な、まあ、スタートアップ特にそうだと思うんですけども、そういういろんな試作品だとかを試すのができたらいい循環になりますし、めちゃめちゃ面白いんじゃないかなっていうのは、妄想してましたね。はい、もしスタジアムマネージャーになったらそういうの提案したいと思います。そうですね、まあ普段というか今も多分ビジネスクラブみたいなのがあると思うんですけど、それってなんか常設というか、常設じゃなくてなんかイベントスタイルなんですけど、イベントスタイルじゃなくてもうちょい踏み込んだ形にしたらもっとその場所が生きるのかなというふうな妄想を膨らましましたね。はい、次ですね。次オーストラリアに行きます。スーパーラグビーのブランビーズが先週 GIO スタジアムの一角ですね、アート作品、地元アーティストのアート作品を発表してましたと。で、ま、ブランビーズって馬のロゴなんですけども、その馬がスタジアムのそのコンクリ打ちっぱなしのところを鮮やかに彩ってるっていうので、非常にまあファンもそこで写真を撮れますし、その地元アーティストにとっても一つの発表の場、あの晴れ舞台として、それがまあ長い間残るっていうのは非常に有効活用できてるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。なんでこういう、まあ、アートとスポーツの接点ってどうやって作んねんっていうところで、まあ、実際に場所を持ってる、団体がスポーツクラブが、はい、いろいろねリードしてこういったことができれば、あ、めちゃめちゃ面白いんじゃないかなと。もしかしたら一つのアート作品だけじゃなくて複数のアート作品をもっともっと発表できる場所にすれば、アートの交流の場にもなりますし、単にスポーツファンだけが集まる場所っていうよりも、もっとコミュニティが集まる場、コミュニティを作り上げていく場にしていったら、よりまあ価値が高まりそうだなっていうのはこれを見て、考えさせられました。で、次ですね。次はイングランドの2部ですね、チャンピオンシップが、開幕しましたね。で、サラセンズ、まあこれもまあもうめちゃめちゃ喋りたいですけど、サラセンズ負けましたね。初戦で負けるっていう、なかなか BBC でも流れたぐらいざわついております。で、まあリーグがですね、ペーパービューで、10ポンド1500円ぐらいですね、で試合あたり見れるように環境を整えましたよっていうのがアナウンスされてまして、で1チームロンドンスコティッシュっていうクラブがあるんですが、そこは、COVID そのテスト、検査のですね費用がまあかさむので、そこをまあクラブ負担になってるのかな、この感じだとになるので、そこがまあ兼ね合いが合わず、折り合いが合わず、今シーズンは参加せず、まあ来シーズンですね、まあ今シーズンはその降格とかがないっていう風な気になって決まったので、なのでまあ来シーズン2022ですか、そこでまあ帰ってくるよっていうところですね。なのでロンドンスコティッシュはそういう公式戦がなくなったので、どういう風にこの1年間を過ごしていくのかっていうところは非常に注目ですね。だから下のリーグ、下のリーグと対戦するのかな、多分ナショナルワンとかと試合を組んで実戦経験を確保しながらですかね。ちょっと注目です。で、次、メジャーリーグラグビーアメリカですね、トロントアローズ、アメリカじゃなかった、ごめんなさい、アメリカカナダですね、北米ですね、が、カナダのベッティング会社、クールベットと提携しましたと。で、まあ、ユニフォームに、まあ、背中のところにロゴが出ますよっていうのと、まあ、ソーシャルメディアのところで、まあ、一緒にいろいろ、コラボレーションしていきますよっていうところで、ファンを満足させていき、ファンの満足度向上を目指しますと。で、まあ、 アメリカもそうですし、アメリカは特にそうですけど、まあ州がねどんどんどんどん、ベッティング合法化になっていってる、トレンドがあるので、それの流れ、そのお金がスポーツクラブ、スポーツリーグにどんどん流れていっている状況で、その流れの一つとしてメジャーリーグラグビーにもいよいよ入ってきたっていう感じですね。多分まだメジャーリーグラグビーというそのリーグ自体はどこともどこのスポーツベッティングの会社とも提携はまだかなと思うんですけど、言うてる間だと思います。なんでこういったところの動向もチェックしていきたいですね。で次はまあ、イングランドの女子リーグ最高峰ですね、プレミアフィフティーンスの、ところでエクセターチーフスに今、在籍中の加藤選手ですねが、鈴木選手が在籍するワスプスレディースっていうのが、ロンドンで試合をしましたと。で、まあ、あいにく鈴木選手は、出場されずに、加藤選手のみ出場となってしまったので、もう初の日本人選手対決イングランドっていうのが、まあ、見れるかなと、個人的に超楽しみだったんですけど、まあ、それは、叶わずっていう感じですね。なのでまた、次の機会にっていう感じでございます。まあ、次の機会がいつなのかは誰にもわからないんですけども、ただまあ今シーズンですね、日本人選手が女子選手が、初めてイングランドでプレーされて、でもう ほとんどその中核となっているので、それは非常に、まあ、ワールドカップも楽しみですし、今後の女子ラグビー、まあ、日本もイングランドも両方楽しみだなっていうふうに、見ていました。で今の段階だとその女子ラグビープレミアフィフティーンスは無料放映を、ソーシャルメディア、無料チャンネルでやってます。 YouTube、Facebook、Twitter もかな、インスタライブと、インスタはちょっと分かんないですけど、その辺で、放映してますと。なのでそこが、どのタイミングでどのフェーズでその有料のところに切り替わっていくのかっていうのも、注目していきたいと思います。それがきっとね日本の女子ラグビーにも、転用できるところだと思うので注目ですね。で最後です、スタッドフランス、トップ14ですね、フランスのがファンタジースポーツのファンタジーラグビーワールドと提携しました。で、まあファンタジーラグビーって、ファンタジースポーツって何やねんっていうのは、まあ仮想世界でですね、まあ選手を、まあ実世界にいる選手を選べて、まあ監督ごっこみたいな感じですね。まあどの選手が活躍するのかを、予想して、で、実際その選手が活躍したら、まあそのファンタジースポーツの世界でもまあ優位に働くよと、ポイントがもらえるよと。で最終的にそれでめちゃめちゃ当たりまくったらまあ景品みたいなのがもらえるよっていうものですね。でファンタジーラグビーワールドっていうのは、まあ、まだまだ今からのところなんですけども、まあスクラムハーフデュポン、フランス代表ですね、をアンバサダーと起用してたり、まあ面白いことやってるので、まあこれがまあラグビーのファンタジースポーツってあんまり成功してないイメージなんですけど、まあこれがまあ今って結構タイミングとしてはいいタイミングなのかなと個人的には思ってるので、これがいいモデルとなって、まあラグビー界でもこれが普及すればまあ日本にも入ってくる可能性もあるのかな。まあ、今も日本でファンタジースポーツやってる企業さんあるんですけども、まあ、やっぱタイミングとかブランディングとかいろんな要素の兼ね合いで、まあなんかハマってる感じは、ないので、そういうのを、まあアメリカの、まあアメフトのところだったり、まあプレミアリーグのところだったりのファンタジースポーツのように、本当に何百万人も何千万人もが、使ってっていう世界観になれば、クラブや協会の大きな、収益にもなるので、そこは本当に、見ていきたいと思います。まあ、ただそのファンタジーラグビーワールドっていうのも、内容が、トップ14と、プロ D2 フランスの2部、そ そしてプレミアシップとヨーロピアンのチャンピオンシップの4つだと思うんですけど、今のところ提携しているのがそのフランスの1部2部ですね、そこの運営会社の、ところとは提携している。あとその各クラブ、まあ、全クラブじゃないんですけども、数クラブとは、もう提携してたっていう感じですね。なのでこれからのファンタジースポーツ、まあ、ラグビーの世界ですね、注目していきたいと思います。ということで今日ちょっと長かったですけども、以上になります。まあ、日本もねペレならペレならと、なかなか盛り上がっておりますけども、さらにねビジネス側でも、役に立てるように、頑張って発信していきたいと思います。以上です。ありがとうございました。バイバイ。